はい、皆さん、ドイラージは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラージへようこそ。お相手は私、スパイといえばイーサン・ハントなこたつと、
去年だったかな、結構本当のスパイの話ですごい良かったですね。韓国映画工作ブラックヴィーナスと呼ばれた男のおまけと、
サイファミリーの漫画面白いなと思ってるマリと、
この間見たジョニー・イングリッシュアナログの逆襲が面白すぎてお腹がよじれたタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないのよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画推薦だったトークバラエティ番組です。イエーイ
イ
エーイ、ということで、はい、ね、やっていきますよ。もう189回にもなりましたけどもね、ミニオダイトークやってきます。あ、まずはクイズやってからですよね。この後ミニオダイトーク、映画の大統領、首相、そして急ぎ映画館ではスパイの妻やってきますよ。ということで、それでは参りましょう。第189回、ドイラジースタート。スパイ、それ菅野美穂入ってるやないかい。
ええ
みんなの困惑がすごいんですけど、すいません、
聞いたことある。
はい、っていう企画がありまして、これやっぱクイズ法人カプリティオチャンネル、うん、YouTube やってるね、クイズすごい人たちいるんですけど、その方たちがやってた、それ菅野美穂入っとるやんけっていうね、
あ、そのまんまそういうことやったんだ。
はい、こう企画なんですけど、ちょっとどういう意味っていうね、例えばね、ある虫食い文をね、うん、提示して、そこに何入るのっていう、まあ、クイズなんですけど、例えばこういう感じです。虹ほにゃらららららうだい、
うん、
ね、虹ほにゃらららららうだいっていう文があります、うん、ここにこのほにゃららの部分に缶飲み放を入れると、そうすると2時間飲み放題っていう文章になりますよね。
うん、
へー、
すごい、
すごいですよね。ここにほにゃららの部分に映画にまつわる誰かこう人名を入れていただければ文章になるよという文を今回作ってきましたんで、
大変です、
はい、それをですね、分かんなくても大喜利していいんで、別にご当お咎めなしでやっていこうと思います。
しかもこれはあれですか、音声でやるってことですか。
音声です。だからほにゃらほにゃららの感じでいくんで頑張ってください。
いけるか、これ。
文字数重要ですよね。
文字数、はい、後ほど聞いているね、皆さんにも分かるように文字数何文字ですよってちょっとほにゃらの後言いますんで、ぜひ。
で、面白ポイントはあるんですか。
面白ポイント？
大喜利とか言って
。あ、後藤でも、いや、それ成立してるねってなったらそれはポイントあげますよ。
お、
うん、
頑張っちゃおう。
そんな人いるのみたいなのもね。
一丁飛んだ。
あげますよ、じゃあもう。ということで、じゃあまず簡単なとこからいきますか。
ちょっ
と
1
問目。1問目。問題。じゃらん。朝から牛丼特、ほにゃらららららら。はい、もう食べたのかよ。このほにゃららには、かなで4文字入ります。朝から牛丼、特ほにゃらららららはい、も食べたのかよ。
あ、はい。
はい。あ、おまけさん、どうですか？
は
い。
朝から牛丼、特盛り7杯も食べたのかよかな。
正解！
お
ぉ。盛
り7。盛り7です。
誰？
天気の子のね、声優もしてましたし、
はいはいはい、
子もやってたし、はい、今めちゃめちゃ出てる、
めちゃめちゃ売れてますね、今ね、今年朝ドラでも今主役のこの妹役で結構出てるしね、うん、
ですよね。写真集とかも激売れしてるんじゃないですか。
なのかね、うん、
はい、
で今ちょうど秋ドラマで主演等々撮ってますね。
ああ、うん、これは今めちゃめちゃ今後も売れてくだろうなっていう気がしますね。
そうですね、
うん、すごい才能だと思います。森七菜さんでした。ということでおまけさん正解1ポイント。
なるほど、なんか分かったぞ、なんか分かってきた、
分かった、
うん、やり方が分かってきたぞ。
これはもう面白いポイント、
人の名前を知らないといけない。
そうそうそう、
そう、人の名前ぜひ だからあの知り合いの名前とか入れてみたらいけるかもしれないからね。
なるほどね。
いやそれはプライバシーが。
じゃあ次行きましょう。2問目。じゃらん。私の妹に似て、おもほにゃらららららら。とおいだ。このほにゃららはかなで5文字入ります。私の妹に似て、おもほにゃらららららとおいだ。さあどうですか、好きな人の名前入れて成立するかちょっとやってみてください。
おも
ステイサム、
おもステイサム、ステイサム5文字だ。あ5文字だ。
いやいや、ちゃんとフルネームですからね。その場合ジェイソンステイサムしますからね。私の妹に似て、おもほにゃらららららとおいだ。おいっていうのはあれですかね、あの血縁関係表す、
うん、おい、あ
そうですね、
誰誰とおいだ。なるほど、
さあ
おも
さあ、このおいだはかなりヒントになるんじゃないですか。周りのね、不必要な感じがする文章がヒントになっているはずです。
難しいな。
私の妹に似て、おもほにゃらららら、とおいだ。これ聞いてる側はかなり難しいと思うんですけど、
うん、
常にね、字面とにらめっこしてやりたいと思うんですけどね。私の妹に似て、おもほにゃらららら、らとおいだ。まあヒント言いますと、この方は女性です。
女性、日本人ですか。
はい、日本人です。
もうダメだ。
おいということは
下の名前は分かって、名字分かんない。
お、森さんいいんじゃないですか。
なんかいかないん
ですか。思ってますよ。
なんだかみんな思ってますか。後ろ2文字、それ入りそうですね。
あ、この人知ってる。
はい、誰、
はい
はい
はい、を言った
方がいい。タンタンが早かったかな。
やった。私の妹に似て、おもながのめいとおいだじゃないですか。
正解。
なるほど。
長野めいです。これもめちゃめちゃ売れてるますね。
何の人ですかね。
おまけさん何の人ですか。
え、何の人だっけ。なんかいっぱい出てるね。
そうね。めちゃめちゃ売れてます。
聖地の国って言ってたか。
はい、
はいはいはいはい。
あとまあ朝ドラ、朝ドラもそれこそもう朝ドラヒロインやりました。さっきのやつだとね。そうそうそう。
ということで、
京子さんの妹です。
役でね。
あ、役か。
ということで、はい。私の妹にいて、おもながのめいとおいだということで、長野めいさんでした。
なるほど。
はい。分かってきましたね。
そうね、面白いみたいなに引っ張られて全然できねえな。
そう。私も白いなと思いました。
あ、なるほどね。
めんって読むしな。
長い号までは出したんだけどな。
あ、ちょっと一回それボケてほしかった。おも長い号とおいだとかちょっと意味不明でも言ってほしいです。後藤が出るとちょっと楽しいかもしれない。ということでじゃあ次行ってみましょう。3問目いきます。じゃらん。冷蔵庫に豚とキノコとほにゃららららべにしよう。ほにゃららはまたかな5文字です。冷蔵庫に豚とキノコとほにゃらららら、べにしよう。
べ、
うん、
なんとかべってなんだ。
まあこれを正確に言うと、かな5文字のうち前半の4文字経ったところでもうちょっと句点とか入れた方がいいですね。
なるほど。
ちょっと途切れてますね、文章が。
だから、
冷蔵庫に豚とキノコとほにゃらららら、べにしようって感じですかね。
豚とキノコと、
さっき豚とキノコと白菜を買ってきたので、
うん、
白菜鍋としか覚えない。
近いよ、パールさん。
あ、
この組み合わせ
鍋か、
なんだ、
鍋か、
鍋だと思うんですけど、
鍋か、
うん、
その前の、
なんで冷蔵
庫、食材っぽい名前の人いるかなと。
なんで、なんで冷蔵
庫、いよいよ食材っぽい人、食材っぽい人言ってみ。
食材っぽい人、
うん、
長ネギマン。
長ネギマンは食材だね。もう
玉ねぎ、
もろに食材みたいな名前の人いるじゃないですか。
あ、はい、
誰だ、
おまけさん来た、おまけさん、はい。
だから人名になればいいんだな。
うん、
あ、違うか、あれ
最後がな、最後がなですよ。
冷蔵庫に豚とキノコと担々鍋にしよう。担々さん。
残念。
なんか私映画にまつわる人じゃない。
いや映画にまつわってんなと思って。
あ、そうです。担々鍋もなんまあまあまあ。
なんだ
辛いやつ、
ね。担々鍋結構メジャーになってきたじゃないですか。
うん、あ、そうなんですか。
ね。
担々鍋の素とかもう売ってますもんね、結構ね、
うん。私は豆乳を入れて滑らかにさせたいタイプです。
タンタンナさんって人がいれば、まあ、正解だったんですけど、ちょっとタンタンナさん。
あれ、タンさん今日からタンタンナさんっていうことでもな
くあ、タンタンナさんって。いや違います、
ちょっと全然思い浮かばない。
冷蔵庫に。
だから多分女の人っぽいですよね、きっと。
ああ、確かに。
そうです。女性です。
四文字。な四文字なじゃねえわ。だからなか。
うん、もう
あれこれ俺答えれんだっけまだ。一応後藤
が、うん、
全然いいじゃないですか。があれすればあまあなるほど。
うん、
え？
冷蔵庫に豚ときのことほにゃらら鍋にしよう。
あ、わかった。
はいどうぞマリッペ。
冷蔵庫に豚ときのこと小松菜鍋。
正解。
小松菜
ということで小松菜鍋です。
え苦しいよこれは。苦しいじゃないか。
苦しいところも多々ありますよそれはもちろん。
あ小松菜天鍋にしよう。
鍋にしよう。
はい。冷蔵庫に豚とキノコと小松菜鍋にしよう。
それはちょっと文章として。
豚とキノコと小松菜の鍋ってあんまりしないと思います
ね。
いや僕はちゃんとレシピを調べてから作りました。
おお。
はい、あレシピを調べてからこの問題を作りました。
でしょ 小松菜のレシピで調べたらこの鍋が出てきたんでしょ。
そう小松菜鍋で調べたらもう豚ときのこと小松菜の鍋が出てきたんです。
なるほど。現地取ったぞとエビデンスあるぞと。
そうですよその人に言ってくれ。ということで、はい正解小松菜奈さんでした。さあ続いて
小松菜の後に点が入る。
うるさいなもう、
はい、
続いてこちら行きましょう。4問目じゃらん。ドーナツはどの音ほにゃららららら音はレモンだよ。ほにゃららには5文字入ります。
え5文字。
ドーナツはどの音ほにゃららら音はレモンだよ。
レしかないの何言ってんの。
入れてください入れてください。
いやいや一文字二文字レの音しかないんじゃん。どうなっ
なんかいけるんじゃないですかそれ。入れてみたらいけるんじゃないですか。
ヒントヒント
ヒント。今回は外国人です。
ちょっとはいはい
はい誰。
タンタンです。
タンタン。はい。
ドーナツはどの音じゃん。レの音はレモンだよ。
正解。
苦しいよ。
こんな会話は存在しないかもしれないけど。正解はドーナツの音はどの音じゃん。レの音はレモンだよっていう。あのこのように存在しない会話。
おたさんの言い方もこう探っていかなきゃいけないわけね。
そうですね。
ということで。ジャンレの
ちょっと小松菜で学びました。
はい学んでください皆さん。
学びがすごい
皆さん学んでください。ということでジャンレの
これは難しい。
よく逆によく分かったね。
いやレノからいきました。
そうですねやっぱレノしか入らないからねもう、
うん、
あのね実はね、
うん、
いけたんだけどね、
うん、
言い方がつかめなくてねちょっとジャンレのね反数してたらね、タンタンさんが言ったんだよね。
あのね、どの音ジャンレ、ん?ってなってたわけね。
そうそうそうそう。
あ
そう。じゃーんに行かなかったから。
難しい。
どの音ジャンレ、みたいな。
じゃあ、次。次行ってみましょう。ちょっと次長いんですけど、あの世界観を伝えるためにね、これも苦しい文章ってことですよ、要は。苦しい文章を無理やり
嫌だな
無理やり
そろそろステイサムが来るのか
成立
なるほど
するようにしてみました。じゃあいきます。じゃん。腕にロレックスオメガフランクミュラーこれほど異常な水ほにゃらららららた以外にいないよ。さあほにゃららにはまた5文字入ります。腕にロレックスオメガフランクミュラーこれほど異常な水ほにゃらららららた以外にいないよ。
ん?え?
待って、
あ、ガールさん、わかった。はい、ガールさん。
なんだ
腕にロレックス、オメガ、フランク・ミラー。これほど異常なスイス好き、あんた以外にいないよ。
正解ということで。
え、なに、誰鈴
木アン。鈴木アン。
へ
ぇ。はい。そうでもう、腕にねスイス製の時計めっちゃはめてる人ですこれ、うん、なのであのこれほど異常なスイス好きあんた以外にいないよ鈴木アンです。
なるほどね、
はい、
スイス好き何みたいになったけどなるほど、
うん、はいそうなんです。鈴木誠みたいな人もねいたかもしれないけどちょっとおかしいもんですもんね。
鈴木福くんもいますね。
鈴木福大概にないよみたいな。スイス鈴木福大概にない確かにねよくわかんないけどこれさ正解すごい
すごい。
じゃあラストいきます。じゃあ衣装を手で縫いほにゃららららら台あればと愚痴る。このほにゃららは7文字入ります。
長い。こんなある？
これはね、これ難しいですね。
こんなあるか？
衣装を手で縫い、ほにゃららら ら, ら、台あればと愚痴る。この、今回な、7文字ほにゃららありますんで、文章的にはね、かな、2文字とちょっと5文字に分けていただいてね、5文字の方と、台あればまでがね、うん、ちょっとね、一つのセリフぐらいな感じで思っていただけると出やすいかもしれませんね。衣装を手で縫いほにゃららららら台あればと愚痴る。ヒント男性です。
日本人ですか？
はい日本人です。これもあのもちろん無理やり感ありますんでこの文章の世界で成立してると思ってくださいよ。
衣装を手で
最初の1文字ください。
いやこれ最後の一文字の方がいいんじゃないですか。
じゃあそれで
最後の一文字はチです。
チ
衣装を手で縫いほにゃららら地代あればと愚痴る。
チだ
チ。
はいどうですか逆算していけませんか。なんか
チ誰がつくもの。衣装を縫
いこの人衣装を手で縫ってなんか困ってるでしょうね。
アイロン台じゃないもんな。チだもんな。
あそうですね。アイロン台の台ですからね。
ミシン台もんだもんな。
ほうほうほう、うん、ミシン台なるほどね。
チ？
うん。
台。
もう一文字ください。
もう一文字。もう一文字後ろ行きます。
くいな。
衣装を手で縫い、ほにゃららら一台あればと。
ああ、
それは分かってんだよ。
分かってんのかやっぱ
り。あれ
分かってんだよ。
いやーおまけさんもう近いところまで行ってんだけどな。
なんか
おまけさん近いとこ行ってんだよ。衣装を手で縫いほにゃららら一台ある
ほど。あ、分かった。はいはいはい、はい、あれじゃないか。あ、分かった分かった。
どこおまけさん。はいおまけさん、
これはちょっとここに望みを託すかな。
お
お。
衣装を手で縫いつつミシン一台あれ。
正解。
なるほど。
はい。ということでこの人はね、衣装を手で縫いつつミシン一台あればなみたいな、そういうことですよ。そう言って愚痴ってるということです。堤真一です。
おお。
いいよ。
いやもうミシンないんだ。ミシンありゃあ全部手で縫ってる俺っていう。
これ意外と文章的には無理なかったね。
あないですか。よかったです。うん、
文章的にはね。
はい。ということで以上です、
はい、
お疲れ様でした。
パチパチパチ、
お疲れ様です。
はい、ということで皆さん、じゃあさあということで今回おまけさん2問タンタン2問マリッペ1問ガールさん1問ということで、おお、みんなが点数取れた珍しい回ですが、2点ずつゲットということで、おまけさんとタンタン同時優勝。お
やった。
これ文字数で点数つけたらどうなるんだみたいな、ね、
あ確かにね。
そしたらもうそれは堤真一の
あれ、いやでも私もあれですよ。あ、堤真一の顔は出てきたんですけど名前が思い出せなくて諦めたところです。
なるほど。でも俺最初森七で4文字だからな。
あ、じゃあ文字数分ということで、じゃあ、11文字と10文字なのでおまけさん優勝。
逃げ切った。
逃げ切りましたね。うん、よかったです。 ということで、これ果たしてこれちょっとラジオ向きではないとは思うんですけども、まあ、ちょっと皆さんもね脳内で頑張って無理くり出せた人は
ゆっくり読んでもらってみたいな。
そうだよね、
なんなら自分で一回書いてもらってみたいな。
書いてもらった方がいいかもしれない。
ながら
これ普通に聞きながら思いついたって人はね結構すごい人です。
そう、ね、うん、すごいと思う。
なのでその方が優勝だと思います。
うん、
はい、ということでできたよという方ぜひね報告いただければと思います。ということで次のコーナー行ってみましょう。
トイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なラバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回募集したお題はこちらでございます。映画の大統領首相ということでね、大統領選迫っておりますんでメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん。映画において首相と大統領が一緒に登場している作品といえば、おお、2003年ラブアクチュアリーが思い浮かびます。英国首相をヒュー・グラント、アメリカ大統領ビリー・ボブ・ソーントンが演じており、ヒュー・グラントは相変わらずのふにゃふにゃ感があるもの。ビリー・ボブ・ソーントン演じるアメリカ大統領はマルティン・マカッチョン演じる秘書官にちょっかいを出すアグレッシブさで、まさしくアメリカ人のフロンティアスピリッツを感じました。ほう。ラジオネームエリア51さん、皆さんどやじわー、
どやじわ
ー。映画に登場する大統領として思い浮かんだのは2013年のフランス映画大統領の料理人です。1980年代に2年間ミッテランフランス大統領のプライベートシェフとして任命された女性の奮闘を描いた実話映画。厨房がまだ男性社会だった時代に周囲からの風当たりが強く気が沈む主人公に、逆境は人生の唐辛子と少ない言葉と優しい眼差しで主人公に諭す大統領が印象的。自らも公務と時間に追われて国民からも支持を得ない職務でも人間味があって人に優しい大統領がこの映画の中に存在します。映画は料理人として、そして女性としてのポリシーを90分でさらっと描いていて、今でも見返すたびに勇気づけられる一本です。ちなみに Amazon プライムで配信中です。こういう一言あるとちょっとありがたいですね。さあそしてラジオネームヒロアンドンさん、ハリウッド映画だと大統領が戦うイメージが強いですね。エアフォースワンのハリソン・フォードはもはやダイハードばりの戦士でしたし、インデペンデンスデイのビル・プルマンに至っては元戦闘機の英雄という設定はあるものの、最終決戦で自ら出撃するという古代の大王かよと突っ込みたくなるアグレッシブさで私たちを楽しませてくれました。一方お国変わってイギリス首相だとラブアクチュアリーでヒュー・グラントが演じたスタッフに恋する首相がとてもロマンチックで印象に残っています。そんな感じで結構欧米だと国のトップが活躍する映画が多い中、日本では総理大臣が主役になるケースは少ないなと思っていましたが、ちょうど10月から Amazon プライムで記憶にございませんをやっているではありませんか。中井貴一が史上最悪の総理から記憶を失ったことで純朴なただの男になってこの国を良くしていこうというコメディで、ベタな展開ながらなかなか楽しめました。しかしこういう作品を見るとやはり日本では総理大臣は誰も憧れない、誰がやっても同じと思われている職業なんでしょうね。さあそしてラジオネームやっさんさん、皆さんどういうラジオは、
どういうラジオ
は、初めに思いついたのはというか思い出したのはそのままイギリス元首相の名前の映画であるウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男です。暗い映画で人生はシネマティックを推薦して、その後ドイラジの放送を聞いて、人生はシネマティック、次にダンケルク、次にウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男、次に英国王のスピーチと順に見ていきました。ほうほうほう、おそらく単発で見たとしても印象に残ったかもしれないですが、2倍3倍増してチャーチルに感じてしまったことを思い出しました。個人的にももう1年以上前になるんだなと少し懐かしくなりました。おお、ということで、うん、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、じゃあ皆さんからメールいただきましたけれども、どうでしたか。
あ、私が、考えた時に上が、うん、思い出したやつが結構やっぱ上がってるなっていう印象があって、
う
ん、ヒルアンドンさんのエアフォースワン、
おお、
これ一番最初に思いつついたんですよ。っていうのも、そのもともとすごいちっちゃい頃インディ・ジョーンズがすごい好きで毎日のように見てて、でそっからハリソン・フォードがすごい好きで、
なるほど、
でハリソン・フォードが出る映画を見ようみたいな感じになって、 でそれでやってたのがエアフォースワンで録画して、これも本当にひたすら繰り返し見てた時期があって、すごいなんか懐かしい映画って感じがしますね、私の中で。
あれじゃないですかね、エアフォースワンってある種のちょっと象徴的な作品というか、きっと、多分あの大統領って多分護衛とかついて守られるものなんだけど、基本大統領自らが戦うっていうようなことが出てきたのって多分エアフォースワンぐらいからじゃないですかね。やっぱその驚きが強かったと思うんで、エアフォースワンがやった時ってね、
あそうね、俺そう実はね、エアフォースワン思い出が結構あって、というのも今でこそね映画何でも見るんだけど、俺銃とか撃って人が死ぬとかが怖くて見れなかったの。その中で初めて銃が出てくる映画初めて見たの、俺エアフォースワンなんです、小学生の時に。もうみんながなんか007とかの話してる時とか、こう輪に入れなくてすごい物騒な話してる、銃で撃つとか言ってるっつって、そんな中で混ざれるにはどうしたらいいんだみたいなところで確かこうねテレビでやってたんですよ、エアフォースワンを見たら、うわちょっと俺今まで目を背けてたシーンとか結構あるけどこういう感じなんだっつって、でワクワクしながらね、エアフォースワン見たよ俺っつって言ったらね、あの誰も見てなかったっていうねそういう思い出が。
じゃああれかな、こたつさんのなんていうかこうバイオレンス体制を最初につけたのがエアフォースワンだったみたいな。
そうなんです、実は、それまで全然映画とかもねあんまり見てなかったんで。
結構思い出の作品ですね。
そう、これで 大統領専用機がエアフォースワンと呼ばれると初めて知ったっていう、
あそうね、そういうのは全然ある、
それは確かに私もそれで知りましたね。
懐かしい、エアフォースワンの話誰も知ってくんなかったなっていうね、今思い出したわ
あとそうだよね、だからエアフォースワンやっぱりその頃やっぱりね、最初の頃はねこうハリソン・フォードといえばあのインディ・ジョーンズやね、あのハンソロで要はアウトロー的な存在だったんだけど、だんだんこうどんどんどんどんいろんな仕事してやっぱ名優化してきたからこそ、なんととうとう大統領までやる人になっちゃいましたね、ハリソン・フォード、アメリカを代表する顔ってなっちゃいましたねって感じも、なんか印象深い作品だった気がしますね。
今全く大統領のイメージないもんね。
まあでもなんかそういうなんかアメリカ全体を象徴する顔っていう感じはまあやっぱ残ってるから、
まあね、
そうやっぱアウトローだった人がここそういうね一番大衆にあ の象徴に なるというのも面白いなという感じはあった、なんかおまけ実は見てないんですけど、
はい、
あれですね、やっぱサハルさんとヒルアンドンさんがね2人でやっぱこのラブアクチュアリーの、ね、イギリス首相ということでヒューグランドがっていうやつでね、ヒューグランドがやってたんだなというのはちょっと思って、やっぱりこの書いてある通りなんかねこうなんだっけスタッフに恋する首相っていう、ね、ヒュー・グラントだからできるなっていう感じがしますよね。
そうね、
うん、
他の人だったらちょっと本当ただ
必死
になりそうだよね。
そうヒュー・グラントのあのキャラクターとかあのね空気感だからあのなせるキャラクあの大統領じゃない首相なんだなっていう、そのキャラクターとしてねっていうのは思いますね、ちょっと興味湧いたな。
だからサハラさんのくくりすごいですよね、首相と大統領が一緒に登場している作品。
あそうね、そうあなるほどねっていう
ね、俺ら、どっちか出てるっていう体でね
話してたけど、
そうお題をこう作ってたけど、どっちも出てんだっていう、
確かに二国間で何かあれば出てくるということかみたいなことはね。
そうね、まああと、あのアメリカだと大統領っていうのがさあの一番権力持ってる特別なあれだけど、
はいはい、
でも別に普通にね首相と大統領同じ国内でもいることは全然あるので、よく考えたらそういうことはあるよね。国家主席がただ大統領って感じで、基本的には権限持ってるのがあの、アメリカが特殊なだけで。
そうだね、
確かにそういうところで並んで出てくるっていうのは実はよく見ればあんのかもしれないなっていう気はしますよね、僕もねラブアクチュアリー実は見てないんでね。
あこれちょっとそうなんですね、
見てないんですよ、ちょっと縁遠いのかなと思ってまあ、ね、ちょっと誰かがねもしかしたらちょっと12月あたりに暗い映画とか送ってきてくれたらいいなーなんてね
催促してる
リアム・ニーソンも出てるな。
そうか、あれリアム・ニーソンはなんか逆に大統領とかやってないの、なんか それこそエアフォースワンみたいの出ててもおかしくない気がするんだけど。
いや、
なんかやってそうな気もするけどないみで、まだあの軍人の一番偉いとかはありそうだけど、うん、みたいな。
まあ側近とかにはなってるかもしれないけど、本人にはなってなさそうな気がするな。
そうか、うん、ね、ちょっとずれるけど、この前見た韓国映画でオペレーションクロマイトっていう韓国映画見たら、リアム・ニソンがマッカーサーやってましたね。
マジ？
うん。
マッカーサー
やってました。まあ、ちょっと、ね、大統領首相とはずれるけど、そういうことがありましたという。
うんうんうん。
ヤサーさんが来てくださってる人生はシネマティックと合わせて、ダンケルクとウィストン・チャーチル英国王のスピーチっていうふうに見ましたっていうのを、うん、これ私もそのちょうど多分ダンケルクやってた頃にウィストン・チャーチルもちょっと前かなに公開したか、そういう形の流れで見ていて、
うんうん、
ですごくやっぱりこの辺時代感が深いので、なんかすごくいろんな角度で見れて面白かったんですよね。なのでなんかこういう形でドイラジの放送聞いた後に見てくださったっていうのがすごい嬉しいと思いました、
うんうん、
本当にこ う, う、ね、なんかおすすめするならぜひセットでこれも。
確かに特にね、こういろんなことがあった時期っていろんな多方面から見てたくさん映画とか作られてるから、どんどんどんどん見ていくたびにね、点と点がこうつないで線になってくるっていう感じはあるよね、
うん
うんうん、
でだからそのね、ヤサンさんが言ってるように、この単発で見ても一緒残るかもしれないけど、やっぱりこういう周辺でいろんな角度からいろんな作品で見ると、こうチャーチル自体がねのちょっと立体化してくるというか、
うん、
そうか、ダンケルクのあれそういうことだったのかっていうことかとかでね、チャーチル自身のこう距離感とかも見る時のね近くなったりとかするので、でまあでもすごく本当にそのウィンストン・チャーチル見た時はおまけもそんな感じで思いましたね。もうすでに多分ダンケルクは見てたので、うん、思いましたね。
逆にヤサンさんの人生はシネマティックでかなり深みを増さしてくれたって感じで、俺たちからしたらね、
そうですね、
エリア51さんが触れてる、
うん、
大統領の料理人はちょっと見たことないんですけど、
うん、
ちょっと私の勝手な印象ですけど、フランスの大統領はなんかすごいいいイメージが勝手に私は抱いているので、現実の話ね、だからなんかこのエリアさんがメールに書いてくれてる、この逆境は人生の唐辛子っていうセリフとか、そういうエピソードを聞くとすごいそのイメージがより強化される感じがしますね。
なるほど、
この映画もちょっと気になる、
うん、この映画だと国民から支持得ないっていうね感じで言われてるけど、多分そういう人でもこういう面があるよっていう映画なのかな、これ自体は。
そうですね、まあ私は好きなタイプの映画なような気がします、
うん、
やっぱりフランスはあれですかね、どこの国には専属の料理人はいるのかもしれないけど、
うん、
料理こだわってそうですもんね。だからこういう映画作られるんだろうなって気はします。
そうですよね、うんうんうん、
うん、
ドラマとかだったと思うんですけど、日本の、ね、天皇の料理番とかっていうね、
料理番か、
うん、
話とかもやってましたしね。やっぱそう、各国でそれぞれそういうなんかそういう人の専属のとかはいるんでしょうねっていう感じ
あります。あ、そうですね、う
ん、
だから
なんかアメリカのもありましたよね。
アメリカは何なんだろう、分かんない。
うん、あった気がする、
うん、
日本のも西島さん、
あ、西島さんのやつかな、だっけ、
ラストレシピ、キリンの下の、 あれ
それは二宮だから、
ね、いや西島さんも出てますね。
あれ
だから現代の人が二宮、
あ、それそれそれ、
踏んで、
あ、そうかそうか、
キリンの下を持つ本人
が、あ、そうだ、同じ映画だ、あれ
そうね、
私が天皇の料理番ですね、要は。
そうそうそう、
うん、そうそうそう、
はいはい、なんかそう思い出すといろいろあった、あるな。
あ、そうね、日本では国家主席となってないけど天皇は、
うん、
やっぱ国の象徴として天皇がいるわけだから、うん、その感覚で言ったらフランスの大統領に対してはその国のトップの料理が出てきがちなところだからね、
うん、
国らしさ一番出るし、首相にはきっといないだろうね、
うん、そうだね、うん、首相は単純に政治家だから、
政治やる人だもんね、
うん、っていう感じは、まあ、人によって、人とか国によってはいるのかもしれないけど、
うん、
みたいな、
うん、
ね、官邸とかね、官邸付きの料理人とかいるかもしれないかとはあるけど、あとなんかそういうので思い出したのは、これも別に おまけは見てないんですけど、大統領の理髪師っていう映画がなんか韓国であったなって思いました。
あの
ソン・ガンホが主演だったっていうやつで、うん、まあ、結構2004年だから結構前のやつで、
うん、
あ、やっぱそういうなんか 大統領好きのな、なんかそういろんな個別の職業の人のとかやっぱいろいろあるんだなっていう、ね、
うんうん、
料理だけじゃなくてねと思いますね、うん、そう考えるとね、他にももっと大統領のなんとかってシリーズがいっぱいできるのかもしれないですね。
そうね、料理人も理髪師も来たらもう何ですか、指圧師とか
そうそうそうそういうのとかね、マッサージのね、専属マッサージが神の指を
シリーズ化しててね
みたいな広がりもできるんじゃないかっていう、はい、
ヒルアンドンさんの隠れてるメールの後半で日本の総理大臣が主役になるケースは少ないなっていう風にメールをもらってるんですけど、
うんうん、
確かに、まあ、結構なんですか、海外の映画でも、まあ、ちょっと私が見るようなジャンルの映画はこう各国の偉い人が集まったところで何かが起きるみたいな映画よく見るんで、でそうすると日本の首相がいたりするんですけど、なんかいつもパッとしないなんかメガネのなんかおじさんみたいな人が、
うん、
多いんですけど、私が最近見てお腹がよじれたジョニー・イングリッシュアナログの逆襲にも日本の首相が出てたんですけど、なんかその人は結構かっこいい感じの人で、ちょっとおって珍しいって思ったことを思い出しました。全然主役じゃないんですけどね。
おお、だから、うん、なんか今まではまあいわゆるちょっとまあそれもどれぐらい昔なのか分かんないけど、
うん、
80年代ぐらいから引きずられている日本人のステレオタイプな象徴として のメガネのみたいな感じで描かれてたけど、うん、そうじゃないものもあった
、うん、そうなんですよ、
うん、
メガネもかけてなかったし、どうしたんだろうなって思って、
う
ん、
どうしたのまあね、あの英語が通用できる日本人っぽい人がその人ちょうどよかったかもしれないですけど、
セリフもなかった気がするんです
ね。
なんかずっと口元に微笑みを抱えて、
いや、セリフないっていう現場でね、うん、指示とかするのに英語で通じてできるのが一番楽だからっていうね、
うん、
ことかもしれないけど、それはそれででもねっていう面白いかもしれないですね、
うん、そのまあでも外国で出てくるそういう人が大体その場で見つけてきたとか、
そうそうそう、
近くにいたとか
うん、
そういう人でしょうからね、
ちょうどよくっていう、ね、セリフないからさみたいな、ね、日本語うまくなくても日本語喋んないからさみたいな
感じなのかね、
うん、
だからまあやっぱりこうヒランドさんのはね、やっぱ日本ではみたいな感じなのかな、
うん、そう、
うん、
日本ではやっぱりその総理大臣っていうのを扱う作品ないよねっていう、
うん、なんと言えばいいか分かんないけど、そりゃそうっすよねとしか言いようがない空気感はあるというか、
うん、
なんかまあ逆に総理大臣がこんな偉業を成し遂げたとかだと企画通ると思うんですけど、
うん、
なかなかそういうところじゃないとね厳しいですよ、うん、だからそう考えるとやっぱり面白いなと思うんで、やっぱあのアメリカはやっぱ多いですよね、そもそもが、
ね、
やっぱ
り
あの、
うん、
歴史上の人も含めだし最近の人を描く、うん、だから要は最近の人を、批判とか糾弾するような内容でも作っちゃうから、
うん、
なんかブッシュとかもありましたけど、
はい、
あのそういうことができるから、もう逆に言うとアメリカ映画のは大統領主役とか大統領映画は意外と多いんだろうなと思いますよね、うん、普通にね、今までの歴代の人とか並べるだけでも結構いろいろあるし、うん、描ける空気感があるかないかみたいな、
まあまあ賛美するにしても批判するにしてもどちらにしても風通しの良さみたいなのは
そうですよね、
まだあるっていうのもあるし、まあやっぱりアメリカは王室とか、まあ、それに値するものがないっていうところから強い愛国心みたいのをね、かきたてる存在がもう大統領が担ってしまっているっていうところはあるから、やっぱそこに良かれ悪かれどっちもね、表現の対象になりやすいっていうのはあるだろうね、
うん、
そうですね、うん、
ヴァンパイア退治したりね、
そうですね、でやっぱあリンカーンですね架空のリンカーンの方ですねでまあやっぱりそれぐらい逆に言うとアメリカは大統領がこう引っ張るっていうこの力、うん、この見え方が強いっていうもの自体がもうもはやこれはもう物語の主役にも見えるしね、感情あるのかもしれないですね、
そう選挙で選んでるからね、それはムーブメントあるよね、アメリカの場合は。日本の場合はね、総裁選は党内で決まっちゃうし、
うん、
賛美するにしても批判するにしてもどちらにしてもその利害関係が一致しちゃってるっていうか、日本の場合は、
うん、
政府側としてもあんまり掘り下げられたくないし扱われたくないし、
う
あの表現側にいる人も体制側を描きたくないし、うん、触れたくないっていう、なんかそういうの出ちゃってるかなっていう気はするね。だからシンゴジラみたいなのがすげえ珍しかったなって俺思うね。
そう、シンゴジラすごく珍しいかなと思
う、うん、だって首相死んでんだよ。
そうそうそうそうそう、うん、
あんなのないよなかなかっていうね感じしますわ、うん。
基本やっぱり架空のでしかまず描けないしとか多いかもしれないですね、うん、日本だとね。
うん、
そうね、なんか電気的なのも全然出てこないもんね。
そう、あんまり出てきないのかなとは、うん、
したことないかも
思いますか、
うんうん、確かにね、出てきてもいいとは思うけどね、う
ん、でアメリカだとこう架空のもの、架空の人たちだとヒーローになるみたいなが多いのかもしれない、
うんうん、
なるほど。
でも意外だね、俺は、うん、タンタンはね、やっぱりこのエアフォースワンからの流れで強い大統領像といえばみたいな感じでね話してくるのかなと思ったら、
うん、
そっちじゃないんだっていうね。
いやちょっとなんか思い出したので。
あ、思い出したのね。
もちろんそっちもカードありますけどみたいな、
はい、うん、当然エンドオブホワイトハウスとかホワイトハウスダウンの話をするつもりでいましたけど、
うん、ちなみにね某ラジオ番組ではね、あの映画に出てくるこう大統領の大統領選みたいなのやってたらね、確かかなり上位にいませんでしたっけ、
なんかあった気が、
うん、
アロイカとかいた気が、
あ、まあ、めっちゃ人気なんですよね。
今はもうモーガン、
モーガン・フリーマンが
に変わっちゃったけど。
あ、そうなんですか。
はい、エンド・オブ・ステイツではもうモーガン・フリーマンが大統領です、
うん、なんですって、
うん、
モーガン・フリーマンはなんか大統領のイメージあるよね、
う
ん、
そうね、
ある、
もう、うん、
どっちのイメージもあるから、なんか本当にいい人と、なんかもう腹にいろいろ抱えてるみたいな印象もあるから、なんかどっちとも取れていいと思います。
う
ん、
政治家っぽい感じ。
うんうんうん、
マリッペとかあります？
なんかもう大統領をモデルにした映画とかじゃないんですけど、
はい、
いやそういえばホーマーローンに出てたなっていう。
今の
トランプさんが。
あの人かね。あの人が、うん、はい、
大統領になる前の、うん、
なる前の
遥か前、
うん、
あれトランプタワーが出てくるんだっけ、俺あんま覚えてないけど、
いや
いや普通にな
んかホテルのところのなんかロビーかなんかで会うなんかすれ違うおじさんみたいなやつ、本当にカメオ出演みたいな感じじゃないですよね。
そう、トランプタワー的なののモチーフはバックトゥザフューチャーだね。
あ、そっちか、うん、あ、そうだよね、そうですね、
はい、
あ、はいはい、ビフはトランプですからね。
そうそうそうそう、
うん、
もう確かに見た目が、
いやだからまさかこうなるとは思ってないとは思うんですね、
すごいよ、
うん、野球目感をなんかしたんだな
かもしれない、うん、あとなんかそういう話で言うと、はい、その人が出てる映画を見たことはないんですけど、
うん、
やっぱりレーガン大統領ね、ドナルド・レーガン大統領は要は俳優さんなんですもんね。
そうだね。
そうですよね。うん、なんかバックス・ザ・フューでも言いますもんね、徳が。
うん、
ドナルド・レーガンが大統領だとっていう話を再生しますもん。
あ、
そういう会話ありますもんね。
はいはいはい。
そうだね。だから、ま、前ね、観察機兵隊いただきましたけども、あれ出てるね、確かにドナルド・レーガン見てないっていうところ、ちょっと俺ら抑えたいところはあるね。
うん。
確か
に、
うん、
都知事とかね、そういう規模だったら結構いろいろあるんだけどね、日本も。
そうね、うん、
首相になるとちょっとそういう人いないもんね、
う
ん、
そうね、うん、
うん、ただ私的にはこのエンド・オブ・ホワイトハウスとホワイトハウス・ダウンがほぼ同時に、まあ、映画館で流れてて、
うん、
で私は危機として両方見たんですけど、まあ、アーロン・エッカートもいいけど私的にはホワイトハウス・ダウンの大統領の方が、
あれ誰やってたんだっけ、見たのに思い出せない、
ジェイミー・ホ
ックスじゃん、
ジェイミー・ホックス大統領やってんじゃん、
やってましたよ、
イメージねー、
うん、
結構エンド・オブ・ホワイトハウスのアーロン・エッカートの大統領はちょっと過去にいろいろあったから、
うん、
なんかちょっとこう繊細なイメージがあるんですけど、
うん、
ちょっと過去を思い出しちゃってみたいなシーンがあったりするんですけど、うん、こっちのホワイトハウスダウンのジェイミー・フォックス大統領の方は一貫してるみたいな感じで、そういう描写的には私はこっちの大統領の方が好みでしたけど、続編がないから残念です、
うん、そうね、まだやっぱ続編はだからインデペンデンスでリサージェンスっていうことで
そっか、エミリヒか、そうだったね、
うん、
あの おまけさんに私勧められて見た PMC ザ・バンカーは、
うん、あーはいはいはい
北朝鮮の偉い人が
出てきます
ね。
そうですね、
ずっとほぼ眠ってましたけど、
うんうん、
あれそうだっけ、総書記だっけ、
はいだったはず。
はあ。
架空キンキンキンキン未来ものなんですけどね、
うん、
雰囲気寄せてるなって感じ。
そうですね、雰囲気寄せて
る俺やっぱり好きでしたよ、
ああ
テロライブの監督ですよね、
うんうん、いやあんなよく撮るよな、あんな
よく撮るね、そのノリでやっぱハジョン主演で、いやそういう感じだったら絶対面白いっしょと思って PMC ザ・バンガー、
うん
うん、
あの見ましたけど、やっぱ好き、やっぱ面白い、
うんうん、
あ最高っていうね。そうなんですよね、だからやっぱもう国的にね、やはりそのあたりを常にね、韓国と北朝鮮は意識せざるを得ない関係性ですから、
うん、
今っていうかもうずっと国ができてからずっとそうですから、
うん、
そういうところ、
だからそうなんです、そうですね、そういう点で言えば、あの頭のですね、今日の頭のあの、オープニングのね、スパイといえばで言った、
うん、
あの工作ね、ブラックミナスと呼ばれた男、はい、あれなんかは、うん、あのリアルな工作員が韓国の、うん、北朝鮮に入っていって最終的に会いますからね、あの、
うん、
初期に、
うん、いやその手の作品多いよね、韓国。
あ、韓国はすごく多いですよね、
うん、すごい多いよね。ネットフリックスとかで見れるだけでも同じような題材のめちゃめちゃあると思うけど、それやっぱ政治的なものとしても娯楽性の高いものとしてもどちらでもこう表現できるし、まあ、消費できるみたいなところは、
ね、
やっぱりいいよね、
うん、そうですね、やっぱりなかなかあそこまで突っ込んでやれてるの多分韓国だけかもしれないですね。
そうだよね、
それが羨まし
いから、うんうん、本当に不謹慎だってなっちゃいそうだし。
そうですね、
どんどんどんどんこう大統領のね、戦闘能力の向上のインフレがね激しくなっておりますけれどもそのうち大統領 VS エイリアンみたいな、そういうのもねモンスターとかあるかもしれないんで、
あるかもしれないね、
うん、あの大統領ものみたいな感じのジャンルとしてどんどんどんどん発展していく可能性はね、はいはい、ありますんで、
はい、アイアンマスターみたいなキル大統領とか出てくるかもしれないし、
あー出てきそう出そう、
あの、うん、メタルウルフカオスっていうゲームがあるんですけど、それはあのパワードスーツ着た大統領が
テロ
リストと戦います
。もうやってる、
もうやってる、ゲームでは言ってるぞと、
うん、映画もそろそろ来るぞということでお待ちしておりますということで皆さんね、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで次回のお題は、今回やるスパイの妻もねそういう一面ありましたけれども、やはりこう映画内で映画出てくると楽しいねっていうね、
うん、
なので映画の中の映画、皆さん好きなのだったらぜひ教えてください。
お願いします。
じゃあ次、急げ映画館やっていきましょう。
トイラジ